それでは今日の御言葉、取り次ぎを主に任せよということで、新井先生にお話しいただきます。
今年最後の礼拝となりました。最後の礼拝で、こんな、お話ものスタートは何なんですが、昨日の東京都の新型コロナウイルス感染症の感染者は949人、これまでの最多を更新したそうです。まあ、この調子だと1日1000人の壁を突破するのも時間の問題かなとも思いました。今年ですね、この1年の日本国内での感染者の累計は21万5千人に上ったそうです。でそのうち亡くなった方は3016人。この手の数字は連日のように報道されてますから、多いとか少ないとかいうことよりもただただそういうのを毎日聞かされるとうんざりしてしまうんですが、これは一体どのぐらいの割合なんだろうかということをちょっと気になったので計算をしてみました。累積の感染者数21万5000人、これを日本の人口、現在の人口1億2570万人で割ってみますと、これは 0.0017% になります。でパーセントで言われてもわからないので、より具体的な数字にしますと588人に1人が感染をしたという計算になります。でその感染者の中で 0.014%、 感染者の方の中の71人につきお一人が、まあ、亡くなったということになるようです。で日本でこれまで その新型コロナで犠牲になった方を全人口の割合で見ると 0.00024%、 41,667人に1人ということになりました。まあ、多いと感じるか少ないと感じるか、それほどでもないと感じるかは、またこの数字の表し方でも変わってまいります。単位を変えると少し印象が変わると言いましょうか。例えば588人に1人感染したというのと、1000人に対して 1.7 人感染したというのではちょっと印象が違うんじゃないでしょうか。あるいは41,667人に1人犠牲になったというのと、10万人に 2.4 人が犠牲になったというのでもまた印象がちょっと変わるような気がいたします。私ならこう分母が大きい方、10万人に 2.4 人と言われた方がこう安心するというか、安心しちゃいけないんですが、そういうふうな印象を受けます。いずれにしても一日も早く収まるようにと願うわけです。で少し前からこの新型コロナの後に災いという言葉を一文字つけて新型コロナ禍というのが一般的になってまいりました。まさに災いであります。で旧約聖書の時代にまで遡ればきっとこれは神様の、まあ、怒り裁きであるというふうに受け取っただろうなと想像いたします。実に近代でもそのような受け止め方をする人はおそらく少なからずいらっしゃるでしょう。私が中越地震で被災をしたときに送られてきた支援物資の中に、震災がこの世に対する神様の怒りだという裁きだということをほのめかしながら悔い改めを促す内容の冊子が入っていたというのを思い出しました。周囲に配れとばかりにたくさん送られてきたんです。でちょっと読んでみましたら、かつてサンフランシスコで大きな地震が起こった時に、その被害が最もひどいとされた地域の一つはポルノ産業が盛んなエリアだったと言って、そこに神様の怒りが表されたのだというようなことが書いてあった。神様の怒りがどのような形でどこに表されるかなどということはもちろん私たちには知る由もないわけですが、もしその法則に、この冊子のような法則に従えば、 その時は私が暮らしていた新潟県の中越地方に神様の怒りの雷が下されたというふうな、そういう理解になるわけで、それが何故であるのかということはもちろん私自身には全く身に覚えがありませんし、その地域に住む人にとってももしそう言われたらなんて理不尽なという、到底受け入れることができないお話になってまいります。つまりそんなデタラメを受け入れられる人がいるのなら連れてこいと言いたいぐらいの呆れた思いをしたのを思い出すわけです。ノアの洪水物語の時でさえ、ノアとその家族という信仰的に真っ当であった一族は洪水を免れていたのをこの人たちは知らないんだろうかと。ただ今回の新型コロナ禍は全世界がその苦難の中に放り込まれておりますので、確かに神様は今の世界のありようについて怒っておられるのかもしれないななどと思わなくもありません。人間はさまざまな知恵を獲得し、科学も産業も劇的な進歩を遂げてきましたけれども、それに反比例するようにイエス様によって示された愛や憐れみの心というのは薄くなって、自己中心的な世の中になっていってしまっている、そう言われても仕方がないかもしれません。最後通告のようにして独り子を世に下したのに、人間が自らを顧みないとなれば、厳しい裁きを下さないではいられなくなったと言っても、確かにそうだと、思わずにいられなくもなります。この災いが神様の裁きですというつもりは毛頭ないんですが、私たちが自分たちのありようを顧みるそのような機会には少なからずされているのかもしれません。そんな中でふと最近気づいたことがあります。感染が拡大した初期の4月の中旬ぐらい、保育園は登園の自粛、それを厳格に守るようにという要請をしなさいと京都市から言われました。うちの保育園でもそういうことを京都市の指導ですからせざるを得なかったわけですが、多い時では 75% 以上の園児保護者が登園自粛に協力をしてくださいました。秋になりますと、というか夏の終わりぐらいからでしょうか、保護者や職員の中にも検査を受けるという人がちらほら出てまいります。で、検査の対象になりますと、例えば、それが誰であるかによって対応が変わるんですが、保護者ならその家の子どもは登園自粛になる、登園公園時にその保護者と接触した職員も出勤停止という扱いになると。さらに園児や職員、つまり日常的に園の中にいるものが検査対象になりますと、今度は園全体に対して登園自粛を呼びかけるようになる。単に風邪症状で受診をして念のため検査を受けましょうと言われても登園自粛になる。これはかなり厳しい措置だなと思って、おそらくだいぶそんなの続けるのは無理だというような声も上がっていたと思いますし、私もそういう声は京都市に届けましたが、感染拡大を防ぐための措置だと言われればその時は従うほかありません。ただ、我々が登園自粛だの休園だのと求めるのは簡単なんですが、実際に子どもや保護者の立場に立ってみれば、そんなことが続けば仕事も生活も成り立たなくなるだろうことは容易に想像できますから、なんとも心苦しい話であります。ですから検査は必要なんだけれども、検査しなくてもいいようにしてほしいなどと矛盾した思いを抱いたりもするわけです。で、そのような中で、初期の頃から職員にもそして保護者にも言い続けてきたのは、思いやりを大切にしてください、そこを忘れないでくださいということでした。具体的にはもし園内でそういう感染者が出たとしても、それは誰であるかを探ったり特定しようとしたりしないでほしい、 またもしそういうことは予想できたとしても、非難するようなことがあってはならない、そんなことは決してあってはならないというようなことを訴え続けてまいりました。誰もが感染したくて感染するわけではないからです。当たり前のことなんです。新型コロナ対策のお便りを出すたびにそのことを付け加えて訴えてまいりました。そのような中ですから、 PCR 検査を受けるという連絡報告があっても、まず私自身が大丈夫だ大丈夫だと自らに言い聞かせる、そんな日々でした。その大丈夫っていうのは、たとえ陽性だったとしてもそれにふさわしく対応すればいいだけなのだという、そういう意味で大丈夫と言っていたかもしれません。もちろん結果は陰性であってほしい、つまり感染してないでほしいと思うわけです。もし利用者が感染をしていた、職員が感染していたというようなことが分かったら、2週間の休園になる。それだけ皆さんにご迷惑をかけることになる。また私はおそらくここの礼拝も2週間いなくならなければならなくなる、そういうことになるでしょう。ですから検査を受ける人の健康が守られるようにという思いと同じ、それ以上に検査結果が陰性であるようにということは願い続けました。すると、結果が陰性であったという知らせを受けると、当然のことながらほっとするわけです。ただそれだけじゃなく、それをお互いに喜び合えるようになる。気づいたというのはここなんです。喜び合うということ、無事でよかった、本当によかったという思いを、みんなが抱く、そういう声を掛け合う。結果が陽性なら対応で大あらわになるとか大変なことになるとか、だからそれを免れたいという安堵、免れたという安堵、それはもちろんあるんです。でもそれ以上に、おそらく検査を受けた人はドキドキドキドキしながら待っていただろうなと、自分自身の健康もさることながら周囲に迷惑をかけてしまっているという、そういう本当は本来なら抱かなくてもいいような気持ちを持ちながら、きっとドキドキしていただろう、ストレスを、本当に過度なストレスを抱えただろう、受けていただろう、そう考えると、その本人が最も安心しているだろうということを想像し、本当に良かったねという声が心から出てくるわけです。もちろん周囲の人間も、そのドキドキしてた1日2日の重荷から一気に解き放たれて脱力してまいります。縁だけではなく、皆さんのそれぞれの生活の場でも、きっとこういうことをこの1年は繰り返してきたでありましょう。喜び合った経験も増えましたが、もちろんそれなりに消耗もしてきました。ですからそういうふうに思うと、すべてのことについて喜びなさいなどと言われたとしても、そうだよなというふうに素直に思えるものでもないという複雑な気持ちになってまいります。すべてのことが神様によって備えられたことであって、神様は私たちに良いものを備えてくださると信じるのでありますが、その時々においては、どうしてこうなるのか、どうしてこんなことが起きるのか、どうしてこんなことが私に降りかかるのか、いろんな思いを抱かずにはいられない、これが私たちの生活や人生の中では起こってまいります。そのすべてを素直に受け入れられるほど私たちは強いものではありません。旧約聖書ヨブ記のヨブが、到底想像さえできないそれほどの災難が重なって苦しい目に遭いながら、それでもなお神様の皆を讃えたということが時々クローズアップされるんですが、そのヨブでさえ降りかかる災難が熾烈を極めた時には、なぜだと神様に向かって問い詰めるように、疑問を投げかけていくんです。ついに彼は神様に、法廷に出てこいと、法廷で争おうではないかという主張さえいたしました。 神様ご自身が最も熱い信仰を持っていたと認めていたヨブでさえそのような状態になるんです。そのヨブが見習うべき信仰者であったと言われるとしたら、それは神様に決して逆らうことなく、どんな時にもそれを受け入れて神様の皆を賛美したということではなく、神様から離れなかったという一点においてです。ヨブはどんな時でも神様に背を向けることがなかったと言ったら、それはちょっと違うでしょう。彼はもしかして神様に喧嘩を売ってるんじゃないかと思うほど本当に挑発的な発言を繰り返します。でも彼は神様に真正面からぶつかっていくんです。そういう意味では背を向けるということはなかったかもしれませんし、信仰を失ったこともないんです。ただ常に従順ではなかった。従順ではなく、ひたすら食いついていった、離れなかったというところが大切なんだと思うんです。一つ確かなことは、そのようなものに神様は悟りを与えます。ヨブも問答の末に、神様とはどのような方であるか、私はその中でどのように生かされているのかということを悟っていきます。私たちはすべてのことを喜べ、感謝せよと教えられます。でもそれは決して不幸な状況や困難な状態を何が何でも喜んだり感謝しなさいという意味とは少し違うような気がするんです。なぜなら試練のようなもの、それ自体は歓迎すべきようなものではない、決して喜べるようなものではない、できれば避けたいと思うからです。ですからそうではなくて、そういう困難を覚えた時に、私たちは自分以外の周りに目を向けられるようになる。そこには私のことを支えてくれる、覚えてくれる、祈ってくれる友がいるということ、すなわち私たちは決して一人ではないということに気づかせてもらえる、そういう兄弟姉妹がいるということを知るんです。そしてそういう人と人とを出会わせ、間に立って結び合わせてくださる神様がいつも私たちを見つめていてくださる、私たちのことを覚えていてくださる、私たちは決して見放されていないということに気づかせてもらえるんです。ですからそうした出会いや交わり、支え合い、愛し合えるということを通して、私たちはどんな時も決して一人ではないし、生かされているのだということを改めて思い起こせる、そのことを喜び感謝するのだと思うんです。つまり苦難の出来事、試練、災い、それは決して喜べるものではありませんが、感謝すべきものでもありませんが、私たちが神様と、そして友とつながっている、そのことを確認し、兄弟姉妹と互いに補い合いながら生きている、その間には神様がいつも立っていてくださる、そのことを信じられるようになる、より確信へと導かれていく、そしてそれを喜ぶことができるということ。私たちの命は神様の御手のうちにあって、私たちはこの命は初めの人間アダムのように祝福されて生きるものとなっているということを確認できる、それを喜ぶんです。ですから私たちはただ全てを主に委ねるということで得られる平安というものがいかに豊かなものであるか、そのことを知りながら、全ては神様がふさわしく整えてくださると信じて歩みたいと思います。この一年の歩みは本当にいろんなものが新しくされた、それは決して好ましいと言えるかどうかは別にして、いろいろな価値観や考え方も変革を迫られた、そのような歩み、 そしてまたこれはもうしばらく続くのかもしれない。暗中模索が続く中ではありますが、神様はいつも私たちの傍らにおられたというふうに振り返ることができるように、そのことを思い起こしながらこの一年の歩みを閉じたいと思います。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたは生きておられ、私たちと共にいてくださいます。そのことを私たち一人一人がしっかりと覚えて、心からの感謝をしながら新たなる一歩へ向けての信仰の決断を新たにしていくことができますよう、一人一人を支え導いてください。この時を覚えつつも、この前に集うことができず、それぞれの場で祈りを捧げておられる兄弟姉妹たちがいることも覚えます。どうぞお一人お一人の上に等しくあなたの恵みと祝福を備えてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。